エアウラジオ。はい、始まりましたエアウラジオ。私メインパーソナリティの大串純也です。よろしくお願いします。はい、続きまして
ボンちゃんこと大木翔吾です。
よろしくお願いします。
エアウラジオ第14回目の今日は、昨日に引き続きゲストの方が来てくれてますよ。
中田区の俊明です。よろしくお願いします。
おー、来ましたね。いけてますよ。
昨日と絡みは一緒ですね。
台本通りでございます。
もう5分前ですからね。はい、ですね、なんで5分前で。なんでも今日は最初にボンが喋りたいとことがあると。
いやー、非常に棒読みで結構でございますね。いや、これどうしても喋りたくてですね、はいはい、まあ、声の形という映画が、アニメ映画がありまして、
おー、声の形、うん、はいはいはい、
これ配信が10月の半ばぐらいの予定かな、うん、その時でもまだやってるとは思うんですけれど、ちなみにお二人は声の形映画ご存知？
いやー、僕はね、SNS とかそういうのでちょっと宣伝とかを、見かけたりはするんですけど、実際見てはいないですね。
僕も見てないですね。電車の広告のやつでは見たことがあるんですけど、どんなものかは、
そうか。まあ、断片的に入ってる情報で、なんか手話使う女の子が出るとか、そのぐらいはご存知かなと思うんですけどね。そう。で、これね、主人公が、県庁、庁舎っていうんだけど、聞こえる男の子で、ヒロインの女の子の方が耳が聞こえなくて、っていう話なんだけどね、これはね、原作がマガジンで漫画で連載してて、僕はその連載前の読み切りからファンだったんですよ。で、僕はこれいいなと思ってるのは、これがまずマガジンで連載したっていうこと、一見するとちょっと特殊なというか、耳が聞こえないゆえのいじめみたいな描写もあったりだとか、そういうのがね、一般的なマガジンっていうところで連載したっていうところで、
確かにね、
これは何かが変わるんじゃないかなって思ってて、ずっと好きでいて、
マガジン側がね、どういう思いでこう、その作品を採用してるのか ね、そこも聞きたいところでもあるんですね。
それでね、やっぱり人気があってアニメ映画にもなりということでね、で僕は心配はしてなかったんだけど、最近よくある言葉で感動ポルノっていう言葉が出だしたわけよ。
聞くね。
障害者が頑張ってる姿で感動を安売りするみたいな、そういうやつ、この作品ならそうはならないだろうなとは思ってたんだけど、そうなるんじゃないかなという不安もちょっとあったんだけど、見に行ってですね、そんな心配なんか一切ない。まずこれ、聴覚障害の女の子はいるんだけれど、もうほとんどの物語の重きが男の子の方なんですよ。聞こえる方の
、
基本的にはその子が成長していく物語なので、スッて感情移入できて、僕試写会とお金払って見に行って2回行って2回とも泣いたんですよ。やっぱりいわゆる感動ポルノみたいな言われるやつだと、こっちもその手には乗らないぞみたいに思ったりするんだけど、
構えてますね。
スッとこう素直に物語に入れて、自分をその子に重ねたりだとか、そういうことができてね、なんて言うんでしょう、ちょっと言い方難しいんだけど、普通の物語であるっていうことに僕はこれを非常に評価してるんです。そういった聴覚障害だとかをテーマに入れつつも、普遍的な、みんなどこかしら共感できる物語に仕上げてるという点で、僕はこれを非常に好きでいて、もしまだ見に行っていない方があったら、ぜひおすすめでございます。
ちょっとね、行きたくなりますね。なんかこう話を聞いてたらね、大昔でもなくドラマで、愛してると言ってくれっていうドラマ覚えてる？
見てはいなかったけど、そういうのあったよね。
豊川悦司さんが、耳の聞こえない人と、不可教なとか。恋愛の話なんやけど、それもなんかそういう、どっちかというと聞こえる方のお話でしたね。
そうね。その頃はまだ時代っていうのもしょうがないんだろうけれど、 本当に耳の聞こえない人側からするとおかしな描写がいっぱいあるとか、
あ、そうなんだ、
うん、まあ、例えると何でしょうね、全然アメリカ映画見てなんだこの日本人はみたいな、そういう感覚、はいはい、こんなやついないよっていう、ね、そういうのが多かったらしいんですけれどね。この漫画はね、漫画の作者のお母さんだったかな、うん、が、もともと手話関係のお仕事だとかについてる方だとかで、うん、描写はリアルだし、監修に全日本ろうあ連盟っていうところが入っていて、結構そういったところもきちんとしてるんですよ。
いいですね、うん、ちょっとこれ見てみましょうか、
うん、
はい、まあ、そんなね、僕の話長くなっちゃいましたけれど、
なんていう映画の名前でしたっけ、
声の形、
声の形、ね、皆さん声の形覚えておいてください、
ね、はい、ぜひよろしくお願いします。
時間があれば見に行きましょう。
はい、
はい、
ささ、
はい、じゃあ今日はゲストの中田拓磨俊明さんと私大串何がですか、何ですか、
はい、
中田拓磨俊明さんでしょ、
はい、
あなた、
なんか意外と呼ばれ慣れてないですね。
そうそうそう、中田拓磨俊明さんとでしょ、
はい、
まあ、この前で昨日出会いのエピソードを話しましたね。
そうですね、
なのでそうですね、じゃあ次に僕からの質問いや、じゃあ待って、僕がね人のセリフを読んだなんて思ったらダメです。はい、何ですか、言ってください。
はいはいはいはい、何ですか、
中田君、はい、どうぞ。中田君、
あの、まあ出会い話したので、
はい、
今度はね、あの、まあ、僕たちが初めてやった、
うん、
第1回のね、
うん、
あのチャコールモンキーの本公演の、
あ、
うん、お話を、
旗揚げ公演ですね、
はい、旗揚げ公演のお話したいなって思って、
うんうん、ぜひぜひ
ぜひお願いします、
はい、
まあ、本当に集まったのがほとんど役者陣でやったので、
うんうん、
もう制作サイドも分からず、
うんうんうん、
あの、もう何も分からず、ちょっと、まあ、制作も頼んだりとかしながらやってて、
うんうん、
まあ、全くゼロから始めて、
うんうん、
もう正直言われるがままもある意味あったんですよ。
え、
で
も誰から、え、
あの、何を、やっぱりやる公演をやるには、
うん、
まあ、ちょっと人がいっぱいいた方がいいとか、
うんうん、
その地域に根強い、あの地域の人たちを、
うん
うん、参加させた方がいいとか、うん、いろんな情報がすごい入ってくるんですよ、
う
ん、やっぱ公演をすること
だね、うんうん、
してやっぱ右も左も分からないから、
うんうん、
やっぱ、ああそうなんですねってどんどん情報を聞いてたら動けなくなってちゃうんです、
うんうん、あ、
それでちょっと大越が一時悩んだ時もあって、
ほう、
悩んだ、もうやめてやろうかみたいな
旗揚げ公演ね、
いや本当ね、うん、僕荒れましたからね、
うんうん、
あの、何でしょう、本、台本書いてて、
うんうん、
で、で、まあ、見せたら見せたらちょっとこううーんみたいになって、まあ、まあまあまあそういうのもあるやろうなと思って、
うんうん、
でも僕もこの大きいところ初めてで、しかもなおかつもう40人ぐらいが関わってて、で小学生も出してほしい、
うん、
まあ、すごくいい子出しちゃったんですよ、
うん、
でそれがどんどん後から来るんですよね、
うん、
この人も出してほしいとか、
うんうん、
だからもう最終的になんか合唱団の、 あの地域の合唱団も出してほしいって言って、いやもうできるかってなって、
うんうん
う
ん、
もうだからそれぞれがこのチャコールモンキーの第1回公演をなんとかしようと、いろんなところの情報とか、こうやった方がいい、ああやった方がいいっていうのを全部そこでこう詰め込もうとして、でどんどんパンクしていったんですよね。
ああ、よかれと思ってなんだけどね、
一人一人は。それに応えようと頑張って頑張って、うん、どんどん自分が作りたい作品っていうのがどんどんずれていって、
う
ん、もうそれに悩んで悩んで、
うんうん、
もうやってられるかっつって
ちょっと感動の日はあるね。
そうそうそう、ふざけんなやってると、
うん、
何やねん、もうほんとお金の話も出てくるわけですよ。
そりゃそうだ、
お金の話できた、うん、じゃあもう分かった、じゃあもう 生演奏も使ったんで、
うん、
じゃあいいよ、もう生演奏なしにしよう
っ
つって、うん、もうその時そのよく話して都市丸橋っていうことに、はい、まあ、やってもらったんですよね、
は
い、30層かな、
うん、
も
う、うん、
でもその前段階でもう「まあ、ええわやめる」っつって、
うんうんうん、
そんなに言うんやったらもうお金ばっかり言うたら「もうやめてええやけ」っつって、
うんうん、
だから中田拓磨君
が
すごいね、あの熱いことをね言ってくれましてね、
ほう、
で「お前がそれをやりたかったんじゃねえのかよ」ってね、
ほう、「
お前が一番やりたかったんじゃねえのかよ、諦めんなよ」って
ほう、
ね、
うん、
こう言ってくれまして、
うんうん、
僕はね、うんうん、外に飛び出しましてあのね、
はい、
電信柱に持たれながら泣いてましたね、 おえつを出しながら、
おえつを、
そう、あんな大人になっておえつを出すことなんてね、うん、なかったぐらいね、うんうん、あの本当追い詰められてましたね。
へ
え。でなんでなんや、うん、そのね、いろんな有名な人とかっていうのがこう来てくれたりとか、うんうん、いろいろ助言をくれたりとか、まあ、するんですけども、うんうん、それももう全部聞いてたらもう何もできなくなった
り、うん、そりゃそうだ、うんうんうん、
だから一番最初に立ち上げた時にやり、うん、自分たちのやりたいことをやろうっていうのが、うん、自分の中では大口がやりたいことをやらしてやるっていうのがあって、
うんうんうん、
だからそれが基本ベースだって、いろんなものを受けながら最終的に大口が判断するんだけど、うんうん、そこでちょうどその時落ちちゃって、もうどうでも、うん、そしたら俺何のために着物やってんだろうと思った時に、
うんうん、
いやいやお前やりたいことやれよって言って、
うんうんうん、
でまあ立ち上げたからにはね、うん、俺も責任を負うし、うんうん、やっぱ大口一人でちょっと抱えてたところがあったから、
うん、
すごい勉強になりました。
もうそっから僕は、ね、酒に溺れました
よ。そっから、
そっから立ち直ったわけじゃない。
立ち直ったね。もうそっからそっからもう稽古と演奏終わった僕は、ね、うん、酒を飲むっていう、もうね、みんながねどんどん俺を睨んでくる、分かるんだ。もうね、もうだから。演出って別に 本書くまでが仕事じゃないじゃないですか、
うんうん、
本書き終わってから次また演出の仕事しなあかんから、
うんうん、
本書く段階では本書く段階ですごくいっぱいあって、
うんうんうん、
もうそこからまた全く別の仕事演出っていうのがあって、
そうだ、ね、
今度はどんどんもう周りが全員敵に見えるぐらい役者人たちが孤独なんですよ、めちゃめちゃ、
うんうんうん、
でこうなんですって言った時のこのはてな顔、そう、
伝わらない、
そうで何十人もいますからね、
うんうん、
自分もちょっともうそんなのは初めてやったから、
うんうん、
これはねやっぱりすごい、やっぱりなんて言ったらいいかな、自分もどんどん余裕がなくなってきたんでね、
うん、
一番大切な作品がね、
うん、
どんどんこう端に追いやられてったような、そんな感覚がちょっとしたんで、これはいかんぞと思って、
うんうんうん、
で途中からどんどんこう立ち直っていきましたけどね、
うんうん、よ
し頑張ろう、もうここまで来たらやるぞ
と、おーおー、すごいすごいすごい、
だからそこまでもういろんな、逆にいろんな経験を第一回公演でさせてもらったなと思いますよ、
だいぶしたね、
問題だらけでしょ、
問題だらけだ
から中拓磨くんなんて、
うんうん、
もうね周りのみんなが声かけられないぐらい顔が土色でしたから、
うん
まあ、そうです役者もやりながら制作もやらなきゃいけなくて、
その時は専従の制作はいなかった、
あ、専従はいたんですけど、うんうん、まあ、その人はもうチケット管理とかするぐらいで、 あとはもう裏の作業は全部、
うんうん、
僕ともう一人ゴズっていうのがいたんですけど、
うんうん、
その二人でやってたんですけど、うんうん、やっぱりちょっとやっぱ一番の責任はあったんで、やらない、うんうん、動かなきゃいけなかったりするんで、うんうん、ちょっとやりたいこともいっぱいあって、
うん、
ちょっとその第1回目が、
うんうん、
まあ、廃墟となった、
うん、
なんだっけ、
商店街
の話だったから、うん、商店街の福引きみたいなのをやりたいって言って、
うん、
開演前に来ていただいたお客さんに福引き、
うんうん、あ、
実際に、
っ
ていうのを本当はもっとやりたかったよね、
もっとやりたかった、
あと中さんの夢的に言ったらね、すごいもうお祭りみたいにその会場をしたくて、
うんうん、
本当もうね、本当お祭りみたいにしたくて、
うんうんうん、
わすごく楽しくお客さんをさせてから、
うんうん、
会場にいてもらって楽しんでもらうっていうのは中さんの夢だったんですけど、うんうんうん、いざ本番始まってロビーをみたいな、うんうん、すごいちっちゃいガラガラをね、すごいちっちゃいガラガラをこう回して、もう本当それを土色でやってるって土色の顔でね、なんかもううつろな目でちっちゃいガラガラを回して、
ね、あれそれ言わない方がいいよ、
現代アートみたい
現代アート、
いや、あとね、やっぱでもその時ちょっと良くなかったのは、やっぱ一人で妄想して一人でやろうっていうのはすごいあって、やっぱ限界あるじゃないですか、
そうそう、
ね、みんなの力をねあまりにも借りなすぎたっていうのがあってね、そこはすごい反省だったなって
、
でもああいうのがあったから本当にまたね、やっぱり一発目、まあ失敗とは言いませんけど、ある意味いい失敗をすごくした
な、いい勉強できたなと思って、
うんうんうん
うん、って思うのやってられるか
いや、やっぱ最終的にはね、見たお客さんが喜んで帰ってくれたのが本当に良かったね、
本当、う
ん、
それは良かった、うんうん、それが何よりだ、
うん、それは良かった、本当に、
ね、本当にね、
もう思い出すと疲れてくるわ、ほんまに
2人とも目がマジなんですよ、この話
この話はマジになるんです、
そうですね、
うん、
じゃあじゃあじゃあじゃあじゃあ、僕今はどのぐらい行ってます？うん、まあ、もう14分もう。ちょっと待ってくださいよ。じゃあじゃあまあとりあえずじゃあどうします？
いや行きましょう
行きましょう。じゃあ、あれですね。はい、役者とはですね。中さんにとって役者とは一言で表すと何ですか？
職人さんですね。
はい。はい、このこと心は。
まあまあ、作品、まあ、大串画伯ね、作品とかの、そのテーマをお客さんに伝えるために、はい、まあ、自分の役を、役があるじゃないですか。それを自分じゃなくて、役にすり寄せていくのが役者だと思うんです。だから、その役になるために頑張ってあの作るためにどうしたらいいかっていう、家を作るのと一緒の職人さんだと思う。で、最終的にはその作品のテーマを伝えるっていうのが役者だと思ってます。それを僕の役者が職人さん。
は
あ、大工さんみたいなもんだと思ってます。
ほうほうほう。じゃあその家を建てるまでにしていく作業って自分なりに、
うん、まあ自分なりに行くと、うん、まあ、演出家が言ってるテーマをまず見つける、うん、まあ、基本ですね、うん、主軸を見つけて、うん、あとはそのために自分がどうしたらいいかっていう計算式ですね、
う
ん、組み上げ方、
うんうん、
だからその、
ほうほうやな、
ね、一応ね、いろいろ頭を使ってやってるんですよ。
うんうん、
まあ、そのために技術はありますからね、経験と。
うんうんうん、
やっぱ道具持ってないとできないんで、
うんうん。
なので、自分のプライドっていうのは、とりあえずそこにはいらないんですね。いいものを作るには。
うんうんうん、
自分はこうじゃないとできないって言ってたら、いつまでたっても立たないんで。
うんうん、
だったら、それをするためにはどうしたらいいのかっていう計算をして、
うんうん、
だある意味自分も納得させなきゃいけない、
うん。
それをいかに繊細にやっていくかっていう作業を、すごいやって、作っていくのことは作品としてはありますね。
うん、
だから最初からできないっていうのは簡単なんですよ、
うん
うん、ね、
お、
俺はこう考えてたからできない、
うんうん、
いやそれは違うだろうっていうのは自分の、
うんうん、
いやそれをするためにどうしなきゃいけないかまず考えて、それでもできなかったらそれは演出家と話をするべきであって、うんうんうんうん、まずそのことさえもやらない人が多いなっていうのが多分愚痴になってた。
いやいいものが記録に残りましたよ、中さん、
うん、
僕中さんこれ聞かそう。
でも
何
でもそう役者とはって言われるとそうなんですね、うんうん、あともう一つ俳優とはってあるじゃないですか。
あ、役者とは、
ま
あ、
役者と俳優は違う
んですよ。いや俳優っていうのはやっぱり花があるっていうのはすごい自分の中であって、
俳優とは花、は
い、俳優っていうのは逆に自分に役を寄せてくるんです。俳優は
自分に
役を寄せてくる、
はいはい、
うんうん、
役者は
役者は役を自分が寄っていくんです。
役によって、
うん、逆なの、
うんうん、
俳優と役者の違いはそうだなってすごい自分の中で思ってて、
なるほど、
う
ん、俳優は自分の家に招き入れるんだ。
そうそうそうそう、
うん、
役者は向こうの家に行くんだ。
あれ家を建てる
建てる話だって。あ、まあ、そうそう、作りがまた違うもんだと思って、う
ん、なるほど。
まあ、でもテーマとしてはきっと俳優も役者も一緒だと思うんだけど、
うんうん、
その役の作り方が違うのかなっていうのがあって、
それが求められるのって作品によって違うわけ、
うん、違う、
俳優で行くのか役者で行くのか、
だからそこだから役者とはって聞かれるとそういう風な固い話になって、俳優っていうとこういうフランクリンな話になった
りする、うんうん、
フランクリン、まあ、フランクリン、だって俳優って
フランクリン、
うん、いや
今ガチでしょ、
ガチだ
フランクリンな話ってどういうこと
だよ。だから自分に役を
アメリカの大統領が出てきましたよ。
フランク、フランク、フランク、フランク、リンはいらなかった。ごめん。
意外に。今。
いや、全然気づいてない。フランクリンって。
面白い。だって、この前ね、笑うで、うん、すごい、僕、演出させてもらった、うん、おっちゃんチョレートがありまして、
うんうんうん、
すごい大変、毎回踊らなあかんねんけど、ぼそっとなんかうん、うわめちゃめちゃ乳酸菌溜まってきた。それを真顔で言ってんの。ほんで俺が冗談やと思うかっていう顔しても、
うんうん、
あっていう顔しても俺何も間違ってねえぞ、乳酸菌溜まってきたよ、めちゃめちゃ体にええやんって乳酸ねって言ってバカなんです、バカ、まあ、
腸内活動が活発になっちゃう。
それ今言われてすげえ、今やっとなんか納得できる。
今これも今
結構遅い、結構遅い。
いや面白いですね、
まさかの中さん天然説が出たところで。
そうですね、
じゃあ今日も告知をお願いします。
今日も告知で、
この番組来てもらってもギャラ出せないんで、せめて告知を毎回。
じゃあ 鳥獣戯画第90回公演
この説明は役者であります、俳優で言います、どっちでやります、
こちらはあの役者で行きます
。じゃあ役者のは、役者は家に
家を作る
作ろう。オッケーオッケー。じゃあ皆さん役者で今から宣伝してくれますんで、はいどうぞ。
劇団鳥獣戯画第90回公演、時代劇ボードビルショー、踊れ唐獅子、2016年11月23日水曜日から30日水曜日まで、下北沢ザ・鈴なりんけ最後噛んだな、
鈴なりんけ、
はい、ぜひぜひあの、はい、面白いお話になってますので、
ぜひいらしてください、はい、
さあ、本日の最後の配信、中さん次回告白じゃない、やめてくれた、はい、ありがとうございますね、はい、あれ、あ違うやろどうぞ、ボンちゃんでしょ、
ボンちゃんが
はい、あ締めましょう、
ほんとくだらない、
早く締めましょうさあ、今日はメインパーソナリティの大久保純也
と、
ボンちゃんこと大木翔子
とゲストの中田くま俊明でした。
それじゃあまた、あれ、
あれ、それじゃあまた皆さんフランクリンに行きましょうさよなら
さよならフランクリン